ちは、若手とおっさん略して W2OFM エピソード230です。今回はサブスク見直しをやっている古山と、
スプラトゥーンがやめられない福原でお送りします。
このポッドキャストでは、ハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい。スプラトゥーン、やめる必要はあるんですか？
いや、やりすぎている。絶対に他のことに時間を割いた方がいいと分かっているんですが、やめられない。
そんなに、まあ、ある物事を深く極めるというのは、いいことじゃないですか。
もういい。
もういい。そうか。
これ以上は、もう習慣？極めようとしてるってはなく、習慣になってしまっているので、ちょっと改善したい。
すごいな、スプラトゥーンをやる習慣。なかなかですね。
平日の余暇時間のほとんどがスプラトゥーンに消えてて、ちょっと良くないなと思ってます。
あー、なるほど。すごいな。はい。まあ、そんな中、我々のポッドキャストといえば、目標の振り返りなんで、早速新年、2025年一発目の振り返りをしましょうか。
はい。
はい、じゃあ福原くんからお願いします。
はい、私今年目標を2つ置いておりました。
はい、
生活面と音楽活動の面なんですけど、まず生活面、ウエストを72センチ以下かつ体脂肪率を 16% に以下にするということでやっておりまして、はい、現在のところウエスト 73.5 センチ体脂肪率 18.6% と相なりました。
はい。なんか、すごい、もうすぐ達成みたいに見える。
そうですね。これがどのくらいの進捗状況かという話なんですけど、目標設定時点ではウエストは75、6でしたかね、多分。
お！
でもまあ、これは、ね、ちゃんと食べなければこのくらいはいくんで。
うん。
あとは皮下脂肪をここからどんだけ落とせるかという戦いです。
なるほど。
体脂肪率も、設定時点では 20% ちょっとってとこですね。
すごい進捗してるやん。すごい。
まあ今年入ってから一度もコンビニで買い物してないし、お菓子も自分で買ってないし、夕飯の炭水化物は外食の時だけだし。
うん。やっぱコンビニか。いやいや、今言った全てか。はい。
まあお菓子ですね。チキンラーメンをボリボリ食うの好きで結構食べちゃってたんですけど、それを今年2月かな、2月入ってからやめて、すごいちゃんと減りましたね。やっぱ油だなというところです。
チキンラーメンはダメですか？
いや、ちゃんとお昼ご飯とか夜ご飯で食べるのはいいと思います。で、僕お菓子として、何ですか、戻すとかしないでもそのままボリボリ食ってるんで。しかもそれ夜のゲーム中とかにやってたので、そら太るよねっていうところです。
なるほど。いや、素晴らしい進捗です。
あとは、今週からジムを週2から週3に増やしまして。
お！
暇さえあれば、近所を散歩するのも始めたので、これから減っていくといいなというところですね。
いや、それはだいぶやってますね。
もう、僕の脳内の6割はダイエットで、3割はお金です。
残り1割が気になる。
仕事。
一応が仕事かい。仕事は別枠だと思ってましたよ。いや、わかります。まず健康もお金もめちゃくちゃ大事です。はい。だからよくわかります。
まあ、逆に言えば、このダイエットに成功すれば脳のリソースが6割空くんですよ。
すごいな。すごい空きっぷりだな。
なかなか、まあ、ここからですね、多分。ここまでは、ちゃんとやれば減るとこなんで、
うん。
ここからが努力です。
うん。まあ、あれですよ。一瞬切って OK ってわけじゃないんで。
違いない。
そう。まあ、そう。まあ、うん。いや、でも、いい進捗だと思います。はい。でも、最終手段っていうのが気になる。
そうですね。世の中には医療ダイエットというものが存在していてですね。
そ 存在はしているが、
まあどうにもニッチもサチもいかなくなったら最終手段としては結構ありだなと思っています。
今結構って言いましたね。
結構、
結構ありだなと言いましたね。
結構です。あのお金さえあればもうやってます。
マジか、すごいな。まあ私もダイエットは本当めちゃくちゃ悩みですけど、これをやろうという気持ちはもうなかったな。
正直半信半疑ではあります、本当に効くのかと。
うん。
ただ脱毛がめっちゃ効いてるんで。
あ、なるほど。成功体験があると。
そう、ゴリラクリニックさんなんですけど、
うん、
ゴリラクリニックの脱毛の効果を強く実感しているので、ゴリラクリニックの医療ダイエットもちょっと信用できるかもと思っているところ。
なるほど。いや、でもなかなかの値段。
まあ、30万くらいですかね。
うん。でも、そうなんですよ。それを私は、今高いと思ってるけど、頭のリソースの大半を、そのことを考えていて、かつ、達成した時に自分にもたらされる幸福感を思えば、うん。
うん、
そうですね。安いかもしれん。
ちょっと今年1年は、頑張ろうかと思ってまして、
なるほど。
で、毎月の給料から 1,2 万円ずつ積み立てをしてですね。
ああ。
1年頑張ってダメだったらもうこれは科学の力を借りてもええんちゃうかと。
なるほど。いや、そうだな。時代は進んでるな。うん、そうですね。
まあ、あと、理屈を信じるのであれば、
うん、
もう脂肪細胞そのものを殺すことになるので、うん、リバウンドも相当しにくくなる。
なるほど。ありじゃないですか？いや、ほんと。
体脂肪率とかもちゃんと落ちた上で、それでも殺せば、ちょっと好き勝手に食べれるかもしれない。
それはどうかな？それはどうかな？そうですよね。自分にお金をかける。うん。結局我々は自分という主体からは逃れられないんで、出られないんで、自分を整えるのはとても大事。
ねえ。まあ、これで、ちょっと、来年の飯に困るみたいな資産状況なら何を贅沢なというところですけど、まあ、幸いそこは困ってないので、
うんうんうん、
最悪、S&P500 をちょっと切り崩せば、いくらでも払えるので。
ダメだ、それは良くない。それは良くない。でもそうですね。うん。はい。ちょっとそれは、なんていうか別に、まあ今やるって決まってるわけじゃないですよね。その、はい。最終手段と、はい。はい。いいと思います。はい。
じゃあ2点目。音楽活動ですね。売り上げ1万円としてますが、
はい、
現状979円となってます。
はい。
まあ本当は去年の年末時点で1000円としていたので、かなりビハインドではありますが、
うん、
まあ今月の売り上げが30円以下はないかなと思ってるので、さすがに1000円超えそう。
うん。
うん、いや、ずっと1000円を一緒に追いかけてくれた会社の人に、この1000円からコーヒーをおごるのも約束してるので、やっとです。
あ、そういう、なんか、応援してくれてる人がいらっしゃったわけですね。
はい。斜め面談で進捗を毎回報告していました。
斜め面談？
はい。上司じゃない人。
へぇ、面白い。
ですね。
うん。
あと、KPI としてフォロワー数と今年の作曲数を掲げてますが、フォロワー数は8人、作曲数はまだ0というところです。
うん。フォロワー数はなんかだいぶ多いように見える。
今まで全く何もしてなかったので1とか2だったんですけど、こっちからちょっとフォローをかけてみてます、
今。
はい、文脈の近そうな人をフォローして、まあ、そうすると返してくれる人も中にいるので、ちょっと増えてます。
うん、大事です。大事大事。
あとやっぱ、みんな頑張ってんなって気持ちになりますね。
あ、同じ方向を向いている。
うん。
うん。
わ、あの人やっとるって。ワイもやらねばってなりますね、やっぱね。
うん、それ大事ですね。あ、そっか。私もそれをやった方がいいのかな。 まあまあ、はい。なるほど。
はい、あと、作曲数はまだゼロでちょっと不甲斐ないんですけど、今書いてるところです、1曲目。ちょっとやばいですね、ペースが。ちょっとやばい。
いや、そんなことない。はい。
ね、こっちの特別な取り組みとしては、ボカコレというものがあります。ボカコレ。
ボカコレ。
ボーカロイドコレクションの略ですね。
はいはい。
ボカロを使った楽曲に関する、まあお祭りみたいなのを定期的にやってるものなんですけど、ボカコレのタグをつけて投稿された曲で再生数ランキングとか、人気度ランキングみたいなことを、まあ、やってると。
あ、リアルイベントではない。
あ、そうです。ウェブ上のイベント。
なるほど、なるほど。うん、
まあ、結構定期的にやってて、夏、ボカコレ夏、ボカコレ冬とかいうのがあるんですね。
はい。
で、これのすごいところは、これボカコレで1位になると、はい、あの、初音ミクのオトリエのプロジェクト世界の楽曲として採用されるっていう。
それはだいぶすごいですね。
だいぶすごいですね。
すごいな。
まあ、結構公式も力を入れているものというところで。
はい。
で、まあ、ちょっと1位になれるとはとても思ってないんですけど、夏に向けてちょっと私も参加しようかと思っています。
おう、素晴らしい。
うん。まあ、シンプルにこういうイベントに参加したいというのもあるし、ボカコレっていうタグをつけた曲を巡回するみたいな文化も、まあ、あるので、ちょっと聴いてもらえるかも。
なるほど。
というところですね。あとやっぱ、締め切り
締め切り大事。
うん。ボカコレ夏に出すという締め切り。これ非常に強いモチベーションになります。
これは超大事ですね。
まあそんなところですね。最近の取り組みは、ちょっと曲を書くペースが非常に不甲斐ないので、そこをなんとかしたいとやっぱ思っているところです。
なるほど。福原くんは、そこで、AI と二人三脚とか、はしない。
うん。なんか、なんですかね。困って書いてないんじゃなくて、単に時間を取れてないというのが正しいですね。
なるほど。なるほどね。
なので、スプラトゥーンをやめたい。
そこに戻る。まあ、平日の夜間全部吸い取られてるんだったら、まあ、確かに。
私め、以上であります。
はい、ありがとうございます。じゃあ、私、おっさんの古山ですが、私も二つ目標を立ててました。一つは健康の目標、もう一つは小説と。で、健康の方はまあ、福原くんと同じ体重なんですけど、まあ私の場合、アバウトに体重を75から78の間に収めたいと。
うん、
で、まあ、収めた状態を普通にするですかね。なんです。で、現状はまあ、84から86くらい、プラス10キロくらい上を、行きしてます。
うん、
はい。で、今、これに対して、あまり具体的なアクションを追加で起こそうとは思って ないです。と、理由は、私、なんか痩せる時期っていうのがあって、冬は痩せないんですよ。
うん。
なんか、すげえ、過去何年も頑張ってきたけど。ただ、暖かくなってくると、痩せ始めるんで、単に活動量が増えるからかもしれないですけど。まあ、なので、ちょっと、3月は様子見で、4月、いわゆる春という、まあ春、もっと気温上がってから、頑張ろうかなと思ってます。はい。はい。うん。
夏に痩せるなら冬にもちゃんと痩せるようになったら最強なのでは。
いいこと言うね。いや、そう思います。そう思いますが、いや、もうほんとね、30か。私はもう、かれこれ、体重の悩みを抱えて20年くらいになるんで、
なん
か10歳くらいの時からずっとこう、ダイエットにチャレンジしてるわけですよ。
なんて、深い悩みなんだ。
もう、なんか、ある程度型は分かってきてるわけですよ。
まあ、あえて体、反論を出すんですけど、
はい。
20年悩んできたやり方では変わらないのでは、
こ、そうね。まあ、冬にダイエットするっていうことをやってこなかったわけじゃなくて。
なるほど。
何度もやってきた結果、まあ、効率的な意味で、冬よりも夏に、こう、フォーカスした方が、効果が出やすいと。
うんうんうん。
でもそうですね。だからといって冬を捨てる必要はないんで、だから冬はもう、なんだろうな、こう、俺は、不節制しまくってやるぜ、チキンラーメン食いまくってやるぜ、みたいな、ではないですよ。
なるほど、なるほど。
だもちろん、すごい、普通、太らないことを心がけながら、生活しつつ、でも、よし、ここで俺は、なんかこう、なんて言ったらいいんだろう。ここでなんか、課金するぜ、みたいな。課金するぜが俺の言い方かい。で、ここでブーストかけるぜ、みたいなのは、ちょっと4月以降にしようかな。
なるほどです。
うん。はい、と思ってます。
何なんですかね。代謝が上がるんですかね。
うん、それも、すごくあると思います。
でも、毎日北海道貼っといたら、みるみる痩せていくのでは。
それやってない。それはやったことない。やってみようかな。
腹巻きするとか、ヒートテック30とかしたらもう、みるみる痩せるのではないですか。
まあ、そっか。まあ、態度は、態度代がかかるか。腹巻きか。まあ、そうですね。まあ、ちょっとその、代謝を上げる。ためになんか物理的な手段を使うのはあんまり今までやってこなかったんで、運動とかするんですよ。運動したりはするんですけど、そっか、そこに物理的な手段で代謝を上げるっていうのは考えてなかったんで、それはちょっとやっていいかも。代謝を上げるか。
まあ、どこまで効果があるか。
そうですね。いや、なんでも、やっぱもう、ため実験ですよ。はい、この方法を使えば、人間は痩せますっていうことがないことはもう分かってるんで、
確かに。
本当人それぞれにカスタマイズされた方法を取らなくちゃいけない。
腹巻きはつもこもやりたいんですよね。
うん、やりたいけれど、なんかすごい遠い昔に何かで見た記憶で、なんか腹巻きすることになれると腹巻きがないとお腹壊しちゃうみたいな。
あー、寒くなっちゃうんですかね。
だからね、ちょっとそのさじ加減は難しいなと思います。
なるほど。
うん。でもまあありですね。その、状態化しない範囲で使う。
いや、これ完全に、ちょっとずれるんですけど。
はい。
パンツとズボンのラインって、細くないですか？
うん。パンツとズボンのラインが細い。
この腰の、パンツとかズボンのゴム、ないしベルトで押さえつけるラインって、細い気がして。
はい。あ、もっと幅を取れっていうこと。適当に言いますけど、
パンツ
ライン、
うん、とズボンのラインは細いんですけど、はい、その一段上の、はい、へその上のラインはめちゃ太いわけですよ。
あれ、俺勘違いした。ラインってゴムのところを言ってるんじゃなくて。
そう、そうです。体の周、
はい、
なんだ、ウエストと同じ測り方をした時の、センチメートルが、
はい。はい。
その細い部分と太い部分があると。体で。
ああ。まず体の話をしてます。
はい。
で、体の部位の話をしてます。
はい。
あ、なるほど。はいはいはい。で、ズボンとパンツの、
ゴムが押さえつけてくるライン。
うん。が細い。
細い。
ほう。
だから、お腹、へそ周りが太いのは、押さえつけてるものがないからじゃないかと思って。
そこを押さえつけられてれば、細くなると。
そう。自然と、こう、筋肉に力が入って代謝が上がるんじゃないかと思っている。
ああ、なるほど。加圧シャツ的な。いや、いいんじゃないですか。はい、ちなみに、私、冬はずっと、体にピタッとくっつく、まあ何ですかね、アンダーウェアを着てますけど。
関係ないですか？
関係あるかもですね。難しいっていうか、なんかちょっと多分私、いや良くないな、なんでもない。うん、そうですね、そうかもしれない。
ダメか。
いや、なんでダメとは言ってないよ。ダメとは言ってない。そうかもしれない。じゃあやっぱ腹巻きか。
うん、腹巻き。
すんげえ締め付ける腹巻き。
そう、腰痛対策ベルトみたいなのでもいいかなとちょっと思ったり。
ああ。もう、コルセット。
うん。
うん。いや、ぜひ、ちょっと、そういうのを試行錯誤してほしい。
いや、そうですね。結果も報告できれば。
うん、はい、ぜひぜひ。はい。もう一つ、小説の方の目標なんですけども、私は2025年度中に30話たち書き溜めて1ヶ月毎日投稿するをやるという目標を立てました。で、進捗はありません。
うん、
で、これ、私、未来がもう見えてまして、きっともう12月にこれをやると、駆け込みで。
やりそう。
うん。だからまあ、きっと進捗的には達成なんですけど、それはダメだろうと。うん。だからもうちょっと細かくやっぱ KPI を、刻んでいかんといかんなと、思いました。思ったので追加します。
はい。
はい。具体的には、3月、2025年3月中に、10話を書き溜めて、まあ、少なくともその中の1話を公開する。
なるほど。
うん。
書き溜めるまでが3月。
書き溜めて1話だけでも公開するのが3月。うん、はい。これは私的にはだいぶでかいですよ。
10話分。
っていうか、うん、そうですね。だから、きっとこの、一番上位の目標とは別に作品を書くことになると思う。
うんうん
うん。あるんですよ。なんか、やっぱこの目標を立てた時は、モチベーション高くて、もう話のプロット作って、1話書いて、お、これ面白いじゃんとか、思ってたんですよ。
いやー、ある。
でも、ちょっと1日2日寝かしてそれ見たら、うっ、これを公開するのか俺は、みたいな。
いや、ありますよ。
もうね、書き直して、そのうちモチベーション失って、ちゃんと塩漬けするか、みたいな。
あります。
もうね、わかる？
もうこれ今ちょっと待ってるのはそれです、本当に。
あ、そう、もうね、やっぱ間開けちゃいかんな、みたいな。
わかりますね。毎日、是が非でも向き合い続けるしかないです。
そう、本当そう。本当そう。世の中には、まあ別にディスるつもりじゃないけど、え、こんなの公開するのみたいな、いっぱい公開もされてるんで、ね。でもその人たちはすごいんですよ。私より全然すごい。だって公開してるんだもんっていう。うん、
アウトプット出してる時点でもう最強です。
最強ですね。マジ最強。はい。なので私は3月中に、まず一つアウトプットすると。はい。それでいきます。
いいと思います。
はい。こんな感じですよ。なんかもう、なんだかんだで、この話だけで結構いい時間いっちゃいましたね。
人生のメインコンテンツです。
うん。いや、ほんと、いや、ね、このポッドキャストやっててよかったと、本当に思ってます。これがあるので、うん。はい。じゃあ、そういうわけで2025年もやっていきましょう。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。